はい、皆さんこんにちは。12月に入りました。今年も残すところ1ヶ月となりました。まあこの時期、これから1ヶ月の間に何が起こるか、何があるのかと考えるよりも、どちらかというとそれ前、この1年間に何があったかということを振り返ることの方が多いんじゃないかと思います。この1年を振り返るにあたって、毎年この時期、新語・流行語大賞というものが発表されます。今年はまだノミネートの段階で、発表がいつなのか僕も定かではないんですけれども、ノミネートされている作品をちょっと覗いてみました。30の言葉がノミネートされておりまして、この言葉は知っていて内容も知っている言葉、聞いたことはあるけど内容がを知らない言葉、全く聞き覚えのない言葉というものがありました。まあ今年はオリンピックなどもあったせいか、まあ多分おそらくその選手が発した言葉であろう言葉もノミネートされていましたし、大谷選手の活躍もあって 50-50 などという言葉、また今年発行されたあまり記憶ないかもしれないですけど、お札が新しくなりました今年、新紙幣で、あと最近ですと、まあ、選挙にも関わってきましたけれども裏金問題というような言葉もありました。まあこの言葉の中で先ほど、話した通り、その聞き覚えのない言葉、はてという考えてしまう言葉もありますけれども、実際このはてという言葉もノミネートされていました。NHK の朝の出る、ドラマの中、虎に翼というドラマがやっていたそうですけれども、その主人公、まあ弁護士さん、女性初の弁護士さんかなの役だったと思うんですけれども、その方がその世の常識に対してはてと問うというところで用いられた言葉だそうです。他にも、令和の米騒動という言葉もありましたし、この言葉については、母がですね、今年からうち米作りをやめたんで、米作りをやめた途端にこれかとちょっとぼやいていました。まあ米不足になって米の価格が上がってということは、新米が出回ってもまだ、状況はあまり変わってないような気がいたします。で、この流行語なんですけれども、去年の流行語大賞っていうのが2023年ですね。あれって覚えてますか皆さん。阪神タイガースの、岡田監督が発した優勝の代わりに、選手をこうなんていうんですかね、まあ、緊張というか、させないように、まあ、優勝っていう言葉をあれで覆ったというあれでした。聖書に、こんな御言葉があります。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。主の言葉は永遠に立つと。私たち人間が発する言葉というのは多くはやがて廃れ忘れ去られてしまいます。しかし聖書は神の言葉は永遠に生き続けるのだと語っています。今日はこの聖書の御言葉から、魂の食べ物というタイトルでお話をさせていただきます。広く一般にですね、ソウルフードという言葉が、あると思うんですけれども、直訳すると魂の食べ物ということになりますが、まあ翻訳家の方によれば違和感を覚える和製英語だそうですが、本当に広く今 日本で使われているような使い方であると心に刻まれた思い出のある料理、そこから派生して伝統料理や郷土料理と同じ意味を持つ言葉として広く使われています。皆さんにとってのソウルフードとは何でしょうか。まあ、日本人にとってのソウルフードがおにぎりだという方が、まあ、多くいらっしゃるのかもしれません。でもっと狭めてみて、ここ長野県にも数々のソウルフードというものがあります。まあ、おそば、おやき、もうちょっと身近なところでいけば、この辺でいけば山賊焼きとか、牛乳パンなどでしょうか。まあ、このことに関しては、まあ、この辺にですね、あくまでも個人的な感想ですっていうふうに出そうなものですけれども、それぞれ人それぞれに、ソウルフード、その思い入れのある、料理というものがあるかと思います。一箇所聖書を見たいと思います。ヨハネの福音書の6章の26節から、お読みをしたいと思います。ちょっと長い目かもしれませんけれども、ヨハネの福音書の6章の26節から、お読みをいたします。ページ、新約聖書の189ページ、26節から35節まで、読ませていただきます。この箇所は、5000人の給食という奇跡を行った後ということ、パン5つと、魚2匹で、5000人の食を満たしたという、記事の後に、書かれているところであります。お読みします。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が勝因を押されたのです。すると彼らはイエスに言った。神の技を行うためには何をすべきでしょうか。イエスは答えられた。神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技です。それで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じられるようにどんな印を行われるのですか。何をしてくださいますか。私たちの先祖は荒野でマナを食べました。神は彼らに食べ物として天からのパンを与えられたと書いてある通りです。それでイエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。モーセがあなた方に天からのパンを与えたのではありません。私の父があなた方に天からの誠のパンを与えてくださるのです。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、そのパンをいつも私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。はい、先ほどもご紹介したように、パン5つと、魚2匹とで、満腹した奇跡を味わった群衆がイエス様を探しに湖を渡ってカペナウムというところでイエス様に再会する場面であります。イエス様を見つけ出した人々はイエス様にこう告げられました。誠に誠にあなた方に言います。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。とイエス様を神救い主として、見るのではなく、私たち自身のその、この人たち、まあ、私たちと言い換えてもいいでしょう、の その何て言うんですかね、肉体例えば、とかを満たすための、お方だということを、と認識していたのを、まあ、イエス様は見抜いていたということでだと思います。私たちは目に見えないものより目に見えるもの、実際にその味わうことのできるもので、なんとか自分たちを満たそうとするんですけれども、まさに本当にその通りでありまして、この人たちも、まあ奇跡を味わったがゆえに、まだ食べ物を与えてくれるだろうということで集まってきた人たちなんじゃないかなと思います。でイエス様は続けます。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと続けます。私たちがこの世の中、今生きている世の中は、なくなってしまう食べ物のために働いているようなものです。永遠にその食べ物があるわけでもないですし、永遠にそれで満たされることでもないと思います。朽ちぶる食べ物とは、消滅してしまう食べ物、救いをもたらすことなく破滅に至らせる食べ物と、いうことができるのではないかなというふうに思います。人間の肉の空腹を満たすための食べ物を求めていけば、人々はやがて争いあって滅びに向かうことさえ起こりうるのです。まあ実際今、世界を見回してもそのような状態があるということは皆さんご存知かと思います。実際、その後に続いたその永遠に至る食べ物について、この、集まった人たちは、何のことなのかということを分からなかったんじゃないかなと思わされるのが、イエス様に神の技を行うためには何をすべきでしょうかと説いているところで、から想像できるかなというふうに思います。人は何か良いことをしてそれを積み上げれば、神の技を成したと、神様のために何かを成したと考えがちですけれども、イエス様がお答えになったことはこうでした。神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技ですと。神様、私たちが何をしたではなく何を信じているのかということが神の技だと言っております。イエス様を信じることが神の技であることということが、イエス様の答えでした。私たちがなすべきこと、善行を積むのではなくイエス様を信じることが必要であると、この聖書は語っています。なぜイエス様を信じるべきなのでしょうか。イエス様は、33節にあるように、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのですとあります。で、その命のパンというのが私ですとイエス様はおっしゃっています。私たちは私たちの先ほどの善行ではありませんけれども、良い行いをしたからといって救われるわけではありません。私たちは神様から離れているという点で聖書は罪人だと語っていますけれども、 この罪人が私たちの創造主である神に立ち返ることができないことは明白であって、イエス様を信じない限りはこの救い永遠の命に預かることはできません。5月くらいのことですか、私の弟が乗っていた軽自動車が車検を迎えました。この車には、タイヤハウスの後輪のタイヤハウスのあたりに直径 3,4 センチの穴が開いていたんですね。これは弟も知っていましたし、僕も、私も知っていました。まあ購入してから13年ほど乗り続けていた車、通勤や子どもたちのサッカーを応援するために県内外を走り回っていたおかげで走行距離は約20万キロを超えていました。で、弟の仕事のその通勤の途上には、冬にちょっとでも雪降れば大量にエンカルが撒かれることで有名なあの塩尻峠を通っていかなければならないので、それによってまあ腐食が進んだものと考えられます。ディーラーから電話があって、このままでは車検は通らない、どっかで聞いたような話ですけれども、車検は通らないので、板金の修理が必要だと言われました。まあ当然修理となれば、まあいくらかかるかというのは、僕もよく分かりませんけれども、経済的に負担が増すのは明らかでした。まあ、13年も経っておりますから、これから数年どんなに長く乗ってもあと 2,3 年というところだったでしょうか。ということもあって、まあ弟家族、まあリモートで家族会議を開いてですね、その自分の息子たちと相談して、ここで車を買い替えるぞと、車を買い替えることにしたんですけれども、何せ急なことでしたので、検討期間もなく、そのディーラーでほぼ即決の形で、購入することになりました。車は替えが効きますけれども、私たちの創造主は替えることのできない方であります。聖書は、人間は神様によって作られ、神様に霊を与えられて生きるものになったと語っています。私たちは創造主である神様から離れたために霊的に死んだものとなり、その部分だけ穴が開いている状態になってしまいました。人間は今も実は神への飢えに苦しんでいるのではないかと思います。何かを手に入れても、何かを食べても決して満足することなく、満腹になることもなく、ひたすら次に何かを求めて、歩んでいるのが実情ではないかと思います。その中には平和、平安といった類のものはなく、逆にかえって不安になって、怒りが積み重なって、自分の関係、他人との関係がますます悪くなっているのがこの世の中ではないかと思います。私たちのその穴を埋めるために、神様は命のパンであるイエス様をこの世に与えてくださったのです。加工食品のソウルフード、信州のソウルフードといえば、の一つですね、七尾市にある、杉尾という会社のビタミンちくわ、皆さんご存知かと思います。七尾市にありながら長野県の消費量がなんと7割ということで、1位だそうです。 まあこの季節、ちょっと今日はまたちょっと別ですけれども、おでんの具材には必要不可欠なものではないかなと思いますけれども、この1年を振り返ってとお話ししましたけれども、やはり一番印象的に残るのは1月1日に起きた能登半島沖地震ではないかと思います。まあ、この能登半島に関しては豪雨災害もあり、最近もまた震度5弱を記録するような地震が続いていたりと、なかなか落ち着いて生活ができる状態ではないところかなと思いますけれども、実際この杉尾という会社も本社工場が被災し、美田地区は一時長野県に供給されなくなりました。半年の月日を経て、まあ社員の方ですとかボランティアの方ですとかの活動によって本社工場が復旧し、供給が再開され、待ちわびた多くの長野県民を満たすことになりました。イエス様は十字架で死なれました。この死というのは私たちの罪を負うためでした。私たちの間に空いた神様のとつながる霊的な魂の穴を埋めるため、穴を埋めるために死んでくださいました。しかしイエス様は死なれた後3日目に神様によってよみがえらせられました。イエス様は時に人はパンだけで生きるのではなく神から出る一つ一つの言葉で生きるのだと語られました。私たちが考える神、死んでな神になったものではなく、今も生きて私たちのために働いてくださる神様であるがゆえに、ご自身曰く、誠に誠にあなた方に言います、信じる者は永遠の命を持っています。私は命のパンです、天から下ってきた生けるパンですと語ることができるお方なのです。流行語大賞にはノミネートされておりませんが、能登半島沖地震の報道の中で各局アナウンサーが避難される方に向けて式に発せられた生きる選択をしてくださいという言葉、私の心うちに今も残っています。神様は私たち死を選び取るのではなく命を選択すべくイエス様をこの世にお使わしになりました。その命とはこの世において朽ちる命ではなく、イエス様の信じた者に与えられる復活の命、永遠の命です。まもなくクリスマスを迎えます。何かとせわしいこの時期ですが、少し立ち止まって世の罪を取り除く神の子羊なるイエス・キリストを味わい、また自分のものとして自分の救い主として受け入れることをお勧めして、メッセージを終わりにします。ありがとうございました。